ューヨーク寄り道トークルームサリーです。
サミです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
まずじゃあなんかアップデートから行ってみます。ニューヨークの最近の話題といえば、
は
い
は
い、あれだね。
何や。
やっと。
何。
あれ出てこない。美術館と博物館が開いた。
いやという、ね、よかったよかった。
よかったよかった。これやっとだったね。8月24日に、はい、開けていいですよという許可が下りたんだけど、
うん、
日にちはバラバラで開いた日にちはね。
うんうんうん、
27日にモマが開いた、うん、あとは29日にメトロポリタンも再開。
はい。
メトロポリタンとか美術館閉まるの早かったもんね。
うん。
もう仕事とか何より先に閉まったよね。
うん、
だから5ヶ月ぶりだって。
ああ、うん。そっか、結構閉まってたね。
うん。しかもモマに関してはさ、
うん、
去年すごい大規模な改装工事をやって、うん、4ヶ月ぐらい多分閉まってたはずなんだよね、
うんうんうん、
で開いたばっかりぐらいだったのに閉めないといけなかったっていう感じで、うん、今は予約制で 25% 以下の収容率でやっているらしいです、
うんうん、4000人とかやったかな、
うん、まあ時間とかをずらしてねやるんだろうね、うん、予約制で、
うんうんうん、
そうそう、モマの再開の日にね、うん、これニュースで見たんだけど、
うん、
館長のグレン・ローリーさん、
うん、
館長自らが列に並んでた人に一人一人なんかね声をかけて戻ってきてくれてありがとうって言って声をかけたって、
うん、
その入場の時にね、
うん、
なんかすごい心温まる話だなと思いました、
うん、
あとねモマは再開を祝う特別期間、これがね、なんとユニクロが、
お、出た。
ユニクロが、
我らがユニクロ。
そう。ユニクロを運営するファーストリテイリングの支援を受けて、うん、9月27日まで入館を無料。
あ、そうなんや。
すごい。素晴らしい。ユニクロ。
もうでも予約いっぱいでしたよ。
まあ、そうだろうね。うん、
予約しようと思ったら、次の予約は10月ですって言われ
た。ああ、だからもうみんなこれをめがけていったんじゃない?いやー。すごいね。
金曜日に行きましょう。
うん、そうだね。
金曜日
ユニクロフリーナイト。
はい、一応そういう感じでも空いたっていう。
そうそう。
ね、
ということです
ね。うん。
あとはブロードウェイとかだね。
うん、でも来年でしょ。
うん。
1月。ブロードウェ
イ。あ、本当は決まったんだ、うんうんうん。ブロードウェイとかはなんかちょっと大変かもしれないね。なんか、うん、お客さんを減らすって言ってもさ、
うん、
ねえ、かかるお金とかって同じなわけじゃん。
そうね、
しかもそのキャストの人たちとかのあれもあるだろうからね、うん、ずっとこう雇ってられないみたいなとかもあるだろうし、うん、赤字だよね絶対ね、うん、あんなのね。あとね、ジムも再開したね。
ああ、そうなんや、
うん、フィットネスジムもこの同じタイミングで。
でもさ、それマスクしてやらなあかんってこと。
そう、多分ね。
超しんどいやん。
体に悪そう。
うん、マスクしてなくてもしんどいのにさ、息できひんやん。
そう。
へえ。
これもね、33% の収容率だって、
うん、
ということです。
はい、
まあいろいろねちょっとずつ進んでいます。
うん、まあ元通りまではいかないけど、
うん、
ちょっと戻りつつある。
うん、もう一つあれだね、8月30日でバスが無料が終わったんだよね。
カビーン。
このさ、コロナの期間、バスがね、無料だったんですよ。というのが、その運賃を払うというか、このメトロカードを通す機械が、運転手さんのそばにあって、そっからこうみんな乗るんだけど、運転手さんがその危険だからという理由で、
うん、
エッセンシャルワーカーがね、そうシートでこう覆われてたんだよね、うん、だからそこの機械のところにも立ち入れないから無料で開放されてたんだよね、
うん、後ろのドアから乗り降りしてたんだよね。
そうそうそうそう、これがもう8月31日からは通常料金
タビーン
です。なんかまあ普通なんだけど、元に戻ったのになんか損した気分になるの。
え、そうやで、なんか2.75ドル高いみたいな。今までタダだったのに高い。
そうそう、やっぱこうやって思うとさ、そうだよね。
うん、
私実はね、この終わる日に8月30日にね、
うん、
なんかじゃあちょっとなんか行っときたいとこあるから今日のうちにバスに乗って出かけとこうと思って出かけたわけ。そしたらバスさ、すごい超満員で、もうね、みんな考えること同じ。 なんだなって。
だって前まではさ、もう無料やからさ、うん、もうちょっとさ、一駅やとしてもさ、うん、なんかちょうどバス来たらなんかもう乗っちゃえ、みたいなさ。
乗ってた、乗ってた。
もう乗り放題やったのにさ、くっそー。
そう。
なんか半年ぐらいそれ味わっちゃったからさ。
そうだよね。慣れたよね、それにね。
そうそうそう。すっごいバスで。なんかできれば電車とバスやったら、うん、もうなんか、バスで行ける方を選んで、うんうん、バスに乗ってとか。
そうだよね。
まあ、すごい愛用しました。
ね、うん。そうだよ。という感じで、まあ、徐々に普通の生活が戻ってきているニューヨークです。
はい、悲しい。レトロカードをちょっと補充しないといけない。
そうだね。うん、そうだそうだ、うん。そんな感じの、
はい、ニューヨークです。
はい。ということで、今日のテーマ。はい、
うん。
今日のテーマはですね、語学学校について話してみようかと思います。
うんうんうん
うん、私たちね、まあ、語学学校に行ってるじゃん。
はい、
だから、まあ、いろいろね、その語学留学については話せるかなと思って、うん、今日のトピックを作ってみました。なんか、大学とかで留学するという人はね、もっと他にいいポッドキャストがあるから、他を聞いてほしいわ。なんか、こんなの必要ないって感じかもしれないから。
全然、ただの、ほんと、語学学校。
そう。
ESL の人たち、
うん。そうですね。
セカンドランゲージの F1 ビザとかで来る人たちだったらね。う
んうん、はい。ニューヨークはね、たくさんの語学学校があるじゃん。
うん、
多分、すごいよね、数ね。
ピンからキリまでありますね。
う
ん
う
ん、
そう。
え、サイちゃんいろいろ行ったんじゃない？
そう、私はね、うん、今の学校で3校目。
うん。
どこもね、いろいろやっぱ特徴があるというか、
うん、
まず最初に行ったところはね、
うん、
ちょっとだけお値段が高かったのね。
ちょっとじゃないよ。
まあね。まあね。まあでも上には上があるから
さ。そうやな、そうやな。でも私からしたら結構、すごい、お金持ちの行くところって感じの。
う
ん
う
ん、
そう、だからね、こういう違いが何かとかもうちょっと話してみようか。
あ、なるほどなるほど。
ね、格安校と、はい、まあいわゆるお値段の高い学校。
そう、
まずね、うん、私もこれ答え言うね、
うん、
何が違うってね、うん、もう授業の質。
あ、そうなんや、
うん、もうこれは確実に違う。うん、やっぱりね、お値段の高い学校はね、うん、もう先生の情熱が違うわ。
あ、すげえ。なんかね、私そのサリーちゃんの行ってたそのお金の高い語学学校に友達も行ってたの、
うんうんうんうん、
でその子の授業中の写真とか見て結構驚愕やった、
うん、あ、そう
みたいな、一人一人机あるじゃんみたいな。
全然違う、ね、
そう、私はマジでめっちゃ安い学校しか行ったことないから、うん、なんかもう机も本当椅子にくっついてるちょっと飛行機のなんかパカっていう横から出てくるような机しか与えられてなくて、うん、もうボロボロなの、その設備も。で、そのすごい、うん、ボードとかもピカピカやったし、うん、教室もピカピカやし、うん、多分なんかコーヒー飲むところみたいなのもさ、う
んうん、カフェがあるんだよね。
そうそう、綺麗やったし、うん、私の友達が行ってた時は、うん、その日本の芸能人とかもそこに、うん、来てたりとか、
う
ん、
そうそう、結構いたいた、
すごい学校やったな。
そう、まずね、そういう施設がやっぱ違う。うん、本当に、まあ、綺麗だし、
うん、
まあ、場所もいいところにあったりするし、
ね、
あとはね、その、まあ、さっき言ったカフェがあったり、カフェで、例えば、安く、まあ、飲み物とか食べ物とかも食べれるし、うん、まあ、もちろん自分で何か持ってって、その、自分で好きなように使えるからさ、冷蔵庫に入れとくとか、うん、
マイクロウェーブとか。
そうそうそう、とかでも、いろいろ勝手にできるし、そういうのはすごいね、役に立ってたなと思う。うん、そういう、共有スペースが自由に使えるっていうのはすごく良かった。で、教室も、なんていうの、教室の広さはね、そんなに変わらないけど、うん、テーブルとかがちゃんとあるっていうのはね、
当たり前やねん、
当たり前なんだけど、やっぱりね、モチベーションがね、違う、やっぱり。勉強をするという姿勢が取れるっていうのは。
そうですよ。私の行ってる学校なんてもう、テキストブックとか開けられないから、うん、もうテキストブックとノートと、うん、もうこう、パッて机が大きくないから、うん、もう本ぐらいの机しかないから。
そう。だから私もね、その2校目からは、うん、格安校に移ったから、やっぱりそこも同じような感じだったらね、
うん、
まず、ノートとテキストブック一緒に広げられないっていう広さの狭さね、ぐらいだからさ、すごい難しいんだよね、ーノートとか取るのも。
そうそう、
だから結局、なんか隣の机とかも、ね、使ったりとかさ、
うん、
するようになるじゃん、うん、そう、
そうね、設備がやっぱ一番違うんや、
うん、設備も違うね、うん、
まあ、先生の質と、もちろんさ、ね、お給料も違うし、ね、
そうだろうね、 で、学校とかもやっぱりそのケアがすごいしっかりしてて、生徒への。だからね、私の行ってたその最初のね、学校は、頻繁に面談みたいなのがあった。で、先生が授業についてどう思うかとか、
すごい。
そう、なんかこう困ってることがないかとか、まあその、なんでもいい、あのね、クラスの中がどうとか、そういう話す場、一人一人と話す場が、数週間に1回にあったよ。
へえ、すごい、うん。
で、その学校のアドバイザーの人たちも、うん、何かクラスで問題があったりとかしたら、うん、すぐ言いに来てくださいみたいな感じだった。
うん、日本人のアドバイザーとかもいるの？
うん、いたいた。で、あの、なんて言うんだろうな。授業のね、まあ、進め方がやっぱ違って、うん、必ずもうクラス全員、もう生徒全員に同じようにやらせる。だからね、サボることができない、逆に言うと。だからね、あの、例えば全員で一緒に何かをやるとか、そういうことがすごく多かった。例えば、まあ、問題を解くって言っても、
うん、
一人一人に必ず当てられるし、
なるほどね、みんな平等なんや。
そうそう、平等で、その子ができるまでやる。わからないって言ってパスとかできない、
ね、あ、なるほどね。
そうで、わからなかったらどうしてわからないのかっていうのをちゃんと、うん、あの問題解決をしてくれたりとか、うん、そういうのもすごいあの違うかな。
確かにそれはすごい手厚いですね、
うん、そういう情熱が違うなって思った本当に。あとこうテストとかも頻繁にあったし、
うん、やっぱそっちの方が勉強になるね。
勉強にはなる本当に、うん。ただまあ値段は高いから、
高い、
私もねそこはね日本でまあ決めてたんだけど、うん、半年間だけで決めて、
うん、
まあ、あとはもし延長したければ現地で延長できるじゃん、
うん、
で、まあ、もし変わろうと思えば、まあ、行ってみて現地の情報がまあ絶対入るから、うん、まあ、それでなんか決めればいいかなと思ってたから、
うん、
うん、ただやっぱり同じような人たちがやっぱいて、うん、やっぱちょっと高いからちょっと安いところに変わろうかなって思ってるって言って、うん、で行った先々の学校をどう、その学校みたいな感じで聞いて、うん、でまあいいよって言ったとことかさ、ここはちょっととか言ったとことかね、まあ、いろいろ参考にして私も2校目を選んだ、
うん、なるほどね、
うん、で2校目はねやっぱもう格安校だから、うん、まずその施設にびっくりした。
うん、そっか、一気に格安にしたよ。
もう今までとのあれが全然違って、うん、まずそのなんか机これテキストとノートどうやって広げんだろうなぐらいから始まって、最初の日にね先生が、まあ、私途中から入ったからね、
うん、
まあ、転校生だよって紹介されるじゃん、
うん、
でまあこの、まあ、自己紹介とかをして、うん、まあ、じゃあ授業に入りますって入って、うん、まあ、私はさ途中から入ってるから今まで何やってたか知らないじゃん、
うん、
なんかねもう先生が説明せずに、うん、こうクラスの中に日本人がいたら、うん、日本語で説明してみたいな。えってそれにびっくりした。私、あなた説明しないのみたいな。なんか、あ、こんな感じかみたいな、うん、でなんかじゃあプリントやってねってプリント配られて、なんか永遠に待たされて、うん、もうみんななんかさ退屈してるわけ、うん、もう見てる感じが。でまあ20分ぐらい経って、はい、じゃあこれは答え合わせしますみたいな、
うん、
なんか
ゆるいね。
そう、なんだこれみたいな。まあみんな寝てる人もいるしさ、
うん、
あの電話とか見てこう触ってね、うん、なんかしてる人もいるし、そのまあ、その前の学校だったら電話をいじることも絶対ダメだったのね、もうあの先生がしょっちゅうさもうノーインスタグラムみたいなさもう若い子が多かったから、
なるほど、ね、
やっぱりもうみんなこう電話ね見るじゃん、うん、で、まあ、授業中その辞書を使うためだったら OK、はいはいはい、でもそれ以外だったらもう電話触ることもできないの、うん、だからその2校目以降はこういう感じか、まあ緩いけど、うん、勉強には正直ならないかなってなんか思ったけど、うん、まあ自分次第だよね、本当。
でもまあなんか生徒のモチベーションもそんな感じっていうことだよね。
う
ん、
そうそうそう、
まあみんなこうアテンダンスだけ欲しい子だったりもいるし。
そうそうそう、うん、そう、だから2校目とかは、その、うん、バケーションとかすごい長かったの。だから結構長くこっちに住んでる人とか、なんか慣れてるような人が多いかなと思った。
うん、なるほどね。
う
ん、もうちょっと緩くやりたいなみたいなね。
そうそうそうそう、
緩く在籍して緩く勉強してみたいな、
ねうんうん、すごい良かったのはね。でも良かった、始まる時間が遅かったからすごい良かった。
そうなんや。
うん、
最初のところは何時何時？
9時1時かな。
で週5、
うん、
多いな、
うん、で2校目は9時半 1時半か2時半だったかちょっと忘れたけど、うん、週4、
うん、
まあ授業時間は多分一緒なんだけど、うん、あの週の ね、
う
ん、
そうね、
まあ週4になるか週5になるかとか、
うん、
まあでも早起きせんで良くなったのはちょっと楽だったな、
うん、なるほど、うん、
でバケーションが長いのもすごい良かった、
うん、
だって夏はね3ヶ月とか、
へ
ー、冬は
ワンセメで何ヶ月、何週、だから
結局セメスターが長いんだよね、
うん、そういうことや
ね、うん、だからその代わりバケーションも長いんだよ、
あ、なるほど、
ね、セメスター自体はね3ヶ月とかあったのかな、
うん、
冬でも多分1ヶ月か2ヶ月ぐらいあったと思う、バケーション、
うん、
そうで今の3校目でアミちゃんとね同じ学校にいるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、ここはまあ、うん、まあ、朝早いのがちょっと
そう8時
だったな、8時だからねそう、
何時に起きなんかあんのって感じ、
ねえ、
まあ、8時に学校行ってる時は多分8時に行こうとしたら、うん、多分もう6時半とかに起きなあかんよね、
はあ、まあ、8時に行ってなかったけど
行ってないけどてか先生も8時に来てもおらんかったし、
う
ん
う
ん、
ああまあだって多分誰も来てなかったんだろうね、うんうん、
なんか一回最初8時ちょっと前に来てくださいって言われて、
うん、あ言ってたよね、
そう7時45分ぐらいに行ったら誰もおらんくて、うん、
早すぎた、
そう一人だけスタッフがいて、てかなんかちょっと早く来てくださいって言われたんですけど、うん、ちょっと言ったらなんかはみたいな感じやって、
うん、
で8時になっても先生来ず、
うん、
8時15分ぐらいに先生来て、
うん、
あなんかいや早いなみたいな感じ言われていや帝国ですけどみたいなで8時半ぐらいまで先生がちょっとまだみんな来てないからなんか適当にやっといてって言われて、
うん、
まあ何やかんやで結局9時ぐらいに始まるわけ、
うん、うんうんうん、そうだね、うん、私だからね最初ちょっと8時早いなと思って、
うん、
午後のクラス受けたんだよね、
うーん、
あの午後だと1時半ぐらいからあるのかな、
うん、
から6時ぐらいまでだったかな、ちょっと覚えてないけど、
はいはい、
でこれがいいじゃんと思ったけど午後はねクラスの数が少なくて、
うん、
なんかねすごい難しいクラスに入れられてしまったの、普通のベーシックのコースじゃなくてクリティカルシンキングっていうクラスで、クリティカルって批判とか批評とか、
うん、
そういうで、しかもアドバンスだったのね、ちょっと上級者っていうか、うん、あのビギナーじゃないクラスに入れられて、うん、なんかただでさえそんなさ難しいトピックをしかもその上級者の中に入れられたからさ、うん、もう全然分かんなかったの本当に、
うん、
で最初のテストがあって、多分その時にもね言われたの、私ちょっとこのクラスはあなたにはレベルが高いと思うみたいな、
うん、
でも午後のクラスがそれしかなかったから、うん、まあ、とりあえずここで受けてみてくださいって言われて、
うん、
まあ、受けたんだけど、まあ見事にね1週間受けて全然分かんなかったわけ、
うん、
なんかみんなとにかくなんていうの、ずっと話をするんだけど、
うん、
こうクラスの、ね、中で、例えばこう法律について話したりとか、
うん、
まあ、だからそういうことだよね、いろんなこういう、こうこうこういう法律があります、
うん、
でもこの人はこういう理由があってこの法律を破ってしまいました、これについてどう思うかとかさ、
うん、
なんかずっとそういうことを話してて、なんか私だけすごいできなかったの、
うん、
とかこれはダメだと思って、
うん、
いいか朝行くかと思って朝のコースに変わったら、なんかすごいあの穏やかっていうかさ、なんかあのすごい楽なところに入ったから最初、うん、なんてなんかウェルカムだったし先生も、
うん、
すごい癒されて、
うん、
もう朝行こうってもう決めて、そこから朝のコースに行ける、
うん、
でも慣れると別に、まあ、こんなもんかなって感じ、
うんうん
ね、早いけど、
うんうん、
なみちゃんどう？
学校、
うん、
私は、その今のサリちゃんと同じ学校が1校で、そこしか行ったことないから、
うんうん、
まあ、そこしか分かんないけど、うん、まあ、でも1校目やったから、
うん、
もう最初からもうめっちゃ安い学校って分かってきてたから、
うん、
まあこんなもんかなっていう感じやったかな、うんうんう
ん、なるほどね、う
ん、でもなんか日本でビザを下ろすときに、
うん、
なんかなんでこの学校にしたのってインタビューのその面接のさ、うん、アメリカ領事館で面接するやんか、
うんうん、
その学生ビザ、
うんうん、
F1 ビザをもらうのに、
うん、
で周りの友達から、うん、その学校やったら、うん、降りひんかもしれへんでって言われてて、
はいはいはいは
い、やっぱちょっとすごい安くて、
うん、
結構そんなすげえレベル高い学校とかじゃないから、
うんうんうん、
私の年齢的にも、
うん、
なんかすごい、じゃあ大学とかねカレッジとか多分すぐ降りるけど、
うん、
その年齢と女っていうのと、
うん、
その安い格安 語学学校っていうので、うん、なんかビザ厳しいんちゃうって言われたけど、うん、まあ、見事に一回落とされて、それは学校が原因ではなかったけど、うん、でまあその5日後にもう一回トライして、うん、でその時もなんでこの学校にしたのって言われたけど、うん、まあ、それは安いからって絶対言ったらあかんやんか、うんうん、学校からもこういう聞かれると思うから、うん、そういう時は言われたの最初に、うん、もし、うん、なんかなぜこの学校選んだのって聞かれたら、うん、こう安いとからとかは言わないようにしてくださいみたいな、多分まあいろいろ前歴があるんやろうね、でそれ落ちちゃった子とかが多分いっぱいいると思うから、うん、安いからっていうこととかは正直には絶対言わずに、うん、あのすごいあのいろんな、
うん、
まあ、ネイティブの先生が在籍してて、うん、学校もすごいいいところにあって、うん、自分のね、あれに合ってると、レベルに合ってる学校やと思ったから選びました、
うん、
みたいな感じで、うまいこと言ってくださいね、みたいな感じで言われたから、うんうんうん、そういう風に言って、そこに来たって感じ。
ああ、そうか。うん、まあ、そういうのもいろいろ関係してくるんだね。
うんうんうんうん、
でも結局同じ学校でビザを2回、面接受けたってことだよね。
うん、もうあのさ、ビザ取るときに I-20 っていうのを出してもらわないとあかんやんか、うんうん、学校に、
うん、
だからその I-20 は別にその出してくれて面接が落ちようが一応 I-20 はあるやん、
うん、
だから一回落ちたけど、うん、その I-20 のまま、うん、もう一回また I-20 をどっかで違う学校で取り直すとかはめんどくさかったから、
うん、
そう、その学校のまま受けた。
なるほどね。そうなんだね。そうそうそう。
結構日本人もいるよね。うん、今の学校ね。
うん、多いね、うんうん。まあ日本人はね、どの学校にも多い。
そうなん
や。本当に多い。
へえ、
うん。いない学校、わかんない。私は今まで行った中ではない。
へえ、
やっぱりすごく多い。私ね、一番最初ね、うん、まあ、アミちゃんと同じクラスだったじゃん。
うん、
あの、アミちゃんのこと日本人じゃないと思ったの。
なんで？
いや、わかんないけど、なんか、で、私、その日に、うん、最初行った日にね、その後学校帰り、友達に会ったわけ。
うん、
で、新しい学校、どうだった、うん、って、新しいセメスター、
うん、
今日からだったんでしょ、で、どうだったって言われて、日本人の人いなかったんだ
よ。私。
だから、珍しいね、みたいな感じで、うん、でしょーとか言って、うん、そうそうとか言って、多分何日かして、うん、多分先生が名前を言ったのか、
あ、そうか、名前言ったら分かる。
アミちゃんがなんか話しかけてきたか、ちょっとどっちが先だったか忘れたけど、あ、日本人だったみたいな感じで、日本人いないと思ってたら、間違えたと思って。そう、それ覚えてるな、なんか。
そうね、分からん子とかでも、うん、名字とか聞いたら分かるやん、やっぱね、うんうん、あ、日本人や、
うん、そうよね、そうそうそうそう、うん、まあ、いろんな国の人がいるじゃん、
うん、
でもあの、アジア人もね、すごく多いし、
多い多い、韓国、ね、中国も多いよね、うん、
ベトナムとかね、いろんな、うんうん、タイとかね、フィリピン、うんうん、多いよね、結構、あと、ターキーとかも多いよね、
あ、そうね、
うん、ブラジルとかさ、
あ、サウスアメリカの人もいいよね、うん、スパニョール系の人、うちらのクラスも多いよね。
多いね。
スペイン語、
うん。そうだね、うん。結構いるいる。
なんか授業中気づけばスペイン語喋ってたりするもん。
時々スペイン語講座になってるからね。う
ん
う
ん、なんか結構スペイン語覚えてるもん、
それで。そうそうそう。日本語でこれはなんて言うのとかね、うん、なんかああいう話によくなるよね、
うんうんうん、でもなんかスペイン語って羨ましくない？なんかさ、うん、まあ、英語はもちろんさ、うん、世界一大共通語ってされてるけど、
うんうん、
スペイン語喋る人口すごい多いやんか。
そう、あれいいよね。
うん。なんか特にアメリカやとね、うん、メキシコの人とか、うん、それより下の南米の人とか、
うん、
もちろんスペインのヨーロッパの人も喋るし、
うん、
なんかそれでさ、じゃあ、あの、うちらのクラスのさ、うん、コロンビアの子と、うん、ベネズエラの子と、うん、メキシコの子とかさ、うん、全員言葉分かり合えるやん。そうそうそう、なんかうちらがさ、ね、じゃあ日本と韓国と中国同じ言葉みたいな感じでさ、
うん、
違う国の人と同じ言葉で喋れるってめっちゃいいよね。
いいよね。うん、だからスペイン語、だから英語がもしできるようになって、スペイン語次習ったらさ、すごい数の人と喋れるようになるよね。
う
ん
う
ん、
そうよ、そうよ。スペイン語すごい。
いいね。
うん、羨ましいな。うん、
勉強してみようかな、
うんうん、
ね、なんかこれはいいと思う、確かに、うんうん、そう、まあ、だから語学学校って、まあ、いろんな国から、うん、いろんな人が来てるじゃん、
うん、
だからね、こう友達とかがその中でできても、
うん、
やっぱりこうすぐ帰っちゃったりとか、そういうなんか出会いと別れが繰り返したなと思うことは結構あるかもな。
だってなんかそれはさ何年単位で住む人もいれば、うん、短期留学の人もいるからあれやんね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
じゃあ半年だけとかね、
そうそうそうそう、ね、そういうのがすごく多いなと思う。結構今の学校とかは格安校って、うんうん、あの自分でお金を貯めてきてる人とか多いんだよね、うんうんうんうん、やっぱりそのちょっと年齢が高かったりとか、うん、そういう人、まあ若い人ももちろんいるよ、うんうん、でもあの思ったのはね、一番最初に行った学校ってお金が高いから、うん、でもね若い子がすごいの、
あ両親に出してもらって、
そうそうそうそう、だから、うん、まあ言ったら自分のお金で来てないじゃん、うん、まあ別にそれが悪いって言ってるわけじゃないんだけど、うん、でもねだから見てたらやっぱり、うん、あーもうなんかこんなのをやめて早く帰りたいみたいなことが言ってる子とかもいたし、なんかまあそれはねもちろんもしかしたらさいいとこの子でお前ちょっと留学行ってこいみたいな感じで行かされたのかもしれないよ、まあね、でもなんかこういう人たちもいるんだなみたいな、私はさすっごいね一生懸命お金貯めて来たくて来たくてなんか来たけどなんかお前自分で金払ってないからそんなこと言えるんだよとか思ったけど、うん、なんかそれはねすごい違いだなと思った。なんか先生もいろんな先生がすごいいるなと思って、うんうん、なんかね2校目とかはね、うん、ネイティブじゃない先生もいたの、正直
いいのそれ
ね、思うよね、うん、なんかさ正直さニューヨークに来てまで、うん、なんかネイティブじゃない先生に習うのってどうかなみたいなさ、それもちょっとあって、うん、でもね結局その学校は今ね新しくいろいろ変わって、うん、その先生たち辞めたみたい。
あそうなんや、うん、
やっぱりちょっと不満が出たのかもしれない。
あそうなんだ、ね、うん、
友達もなんかクレームしたって言ってたから、
なんか学校もさ、うん、やっぱり入れ替わりっていうかさ、うん、結構なくなったりも激しいやんか、うんうん、だからなんか私たちがもしじゃあいきなりさ学校がなくなります、うん、ね閉校しますって言われたらさ、うん、もうそれ受け止めるしかないわけやん。
あれまあ何個かあったわけね、ここ最近でもさ、
うんうん、あったあった、結構有名なところ、
そう大きい学校とかがさまさかあそこがみたいな、うん、結構有名なね学校が、うん、もうなくなりますみたいなさ、うん、もうあとは知りませんみたいな風になっちゃったりとか、うん、もう転校手続きもなんか取れなかったりとかしたりね、うん、すごい、まあ、かわいそうだよねあれはね。
だって途中でいきなりなんか終わりですって言われてもお金も返ってくるわけじゃないでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、で私たちはそう学校にいないと、うん、ていうかその学校の出す I-20 っていうのをキープしてないと、うん、ビザとそれをどっちも持ってないと不法滞在になっちゃうから、うん、とりあえず学生 F1 ビザの子たちはみんなどっかの学校にとりあえず属してないとダメだから、うん、そっからもうねてんやわんや動かないといけないもんね、
うん、そう絶対大変だよね。でも本当あの時なんか明日は我が身だなって思ったっていうか、いつこれは自分に襲いかかってくるかわからない問題だなってすごい思ったな。
そうやな、うん、今でもなんかちょっと怖いもんね、うん、今の学校だってさ、ね、まあ、どの学校もそうやけどさ、
そう
お金払うのも怖いしさ、
うんね、特に今このコロナでやっぱり留学生が来ないからさ、うん、他の国から潰れてる学校もあるじゃん、
うん、特になんかちょっと高い学校とかは結構潰れてたりするよ ね、
そりゃそうだよね、うん、来れないじゃん。
だってオンラインにそこまでお金も払われへんしさ、うん、このいる子たちもさ、
うん、私だってこの間、うん、何日か学校からメールが返ってこなかった時に、うん、なんかあったんじゃないかと思ってすごい不安になってさなんかあのスクールアラートをなんかネットで調べて大丈夫潰れてないみたいなっていうぐらいすごい怖いよね。
怖い
そうね、うん、まあ、しょうがないね、これは学生でいる以上ね。
そうですね、そういう不安もあるよね、うん、ESL、う
ん、この間ねFacebook でね、うん、今の学校のね、うん、先生から友達申請が来てねあの今の担任の先生じゃなくて、うん、前にそのちょっとだけ受けた、うん、1週間ぐらい受けたクラスの先生が
しかも1週間
そうで、その先生ね、すごい私によく話しかけてくれてるの、
うん、
いつ今でも、うん、今でもっていうか今学校行ってないけど、
うん、
あのそのクラスの後でもね、うんうん、すごいこう廊下とかで会ってもあー元気ーみたいな感じで、うん、なんかすごいこの人仲良くしてくれるなと思ってて、うん、でもさどうやって私をこれ見つけたんだろうなと思ってすごい考えたけど、
共通とかいたの？
いない。
すごいな。
でももしかしたらあれかもね、なんかあの先生のさメールアドレスとか知ってるじゃん私たち、
うんうんうん、
あのメールでねコンタクト取ることがあるから、うん、だからそれでなんか表示されたのかなって思ったけど、でもなんか おー、先生じゃん、これ、みたいなさ、なんか、まあ、気まずくはないけど。
フランクやね。
なんかね、あ、こういうことあるのかと思って。なんかあの、何、日本で思う学校の先生みたいな感じじゃないというかさ、すごい、まあね、フランクだよね。
まあそうやね。うん、先生もいろんな人いるもんね。うん、結構、よぼよぼのおじいちゃんからさ、うん、自分たちより年下のさ、うん、もうピチピチの先生もいるしさ。うん、
大半年下なの、私は。
そうね、こっち年齢とかの話せえへんからさ、わ、うん、かんないけど、
う
ん、
そう、
うん、
昔行ってた学校でね、すっごい日本のことが大好きな先生がいたので、まあいわゆるね、オタクなの、
うん、
で、あのね、何が好きってアニメが大好きだったんだけど、うんうんうん、特に好きだったのがセーラームーンだったのね。
え、女の人？
うん、男の人だよ。
そうやん。
で、授業中に、うん、セーラームーンの話を永遠とされたりとか、日本人だからさ、私たちが。だからもう標的にされるというかさ、なんか分かってくれるって多分思うんじゃない？でもまあなんか、へーっていうのが面白いなーって思う。まあ可愛いっていうかさ、なんかすごい目をキラキラさせて話すからさ、なんか、なんか、でも、普通にこれ日本だったらキモってなるだろうなと思ったりとか。
そうやんな。なんかさ、やっぱ日本人もさ、うん、語学学校多いしさ、うん、まだまあなんか日本ってさ、うん、アジアの中ではまださ、うん、ちょっと認識されてるやんか。
うん
うんうん、なんかでも、で最初にそのニューヨーク来て、うん、今の学校来て、うん、隣の席にいつも座ってた子が、うん、タジキスタンやったっけ、
うん、
中央アジア系の子やってさ、うんうん、で、なんか、まあ、ずっといつもその席に座ってたからさ、うん、お互い、
うん。
なんか、まあ、喋って、うん、で、なんかのタイミングでなんか年齢を聞かれたの。うん、なんかそのクラスのなんかやってるテキストで、うん、なんかこの年齢に関与するような質問が出てきて、
うんうんうん、
で、なんか、え、じゃあ何歳なのって聞かれて、うん、で、私は、え、34歳って言ったら、うん、みたいな感じやって、うん、もう震え出して、その子が、うん、え、みたいな、
うん、
私同い年ぐらいと思ってたわ、みたいな感じやって、え、何歳なんて聞いたら、18歳やった。
えらい、いいこと言ってくれたじゃん、なんか。
いや、でもさ、半分ぐらいの子にさ、おうおう、多分、アジア人だからかな、とか言って。
そう、アジア人はね、そうやってびっくりされるよね、うん、本当に。私もだって、ね、こっち来てもうすぐぐらい40過ぎたからさ、うん、やっぱり40過ぎるって言うとね、ちょっと、うん、おーって思うじゃん、うん、その若い10代の子たちから見たらね、うん、まさか同じクラスにそんな年上の人がいると思ってないん、多分。だから、えぇ、ー、って多分、だって親ぐらいじゃん、言うたら。でもなんか、学校帰りに一緒に出かけたりとかさ、結構仲良くしてるわけ。まあ私、あんまりそんな年をね、気にしないからさ。
うん、まあ若いしね、サリーちゃんね。
まあなんかそうね、あんまり気にならないけど、うん、向こうは多分、すごい年上の人だって思ってんだろうな、っていうのは、ちょっと伝わる。
うん、なんか、すごい、それびっくりされたのが、こっちもびっくりして。うん、この子18歳なのみたいな。
しかも同い年に見てくれたみたいな。
なんかね、27ぐらいかと思ってたの。
うんうんうんうん。
なんか多分、お互い、若く見えて、向こう、うん、私は大人っぽく見えて、うん、ちょっとエキゾチックな顔立ちやんか、うんうんうん、いう子たちのさ、ね、そうそうそうそう、ほんでもうさ、18歳で結婚してて、うんうん、なんか旦那さんの写真とかさ、結婚式の写真とか見せてくれて、
そう。
私なんて独身ですけど、みたいな。
やべえやべえ。
うん、すごかった。
お母さんの年齢なのに、独身、
うん、うん、すごかった。なんかでもまあ、ちょっと喋っていったら、うん、なんかちょっとギャルっぽい感じでさ、うん、ちょっと若い感じはあったけど、
うんうんうん、まあパッと見た目がね、
そうそうそう、やっぱさ、もうだからあの ESL のもういろんな国のいろんな年齢のるつぼみたいなさ、すごい面白いよね、
うん、ね、面白い、
うん、いろんな人生あるなって、いろんないろいろ経てここに、
そうそうね、いろんなさ、国からいろんな人生があってね、同じところに今やってきてるっていう、なんかね、すごいよね、このタイミングが一緒っていうのは、うんうん、面白いなと思う。
なんか日本人結構年齢高い人もいるし、多分なんかそういう国の人からしたら、
うん、
日本人は一体結婚も子供も産まずに何をしてるんだろう30過ぎてみたいな思われてると思うねんけど、すいませんみたいな。
そうか、そう思うか、うん、
多分ハテナハテナみたいな感じだと思うで、う
ん、確かにね、うん、そうか、
まあ、お母さんの世代の感じじゃないけど、うん、そういう風に見られてる
プラプラしてんなと
感じがした、なんか。 そう
そう。そうだよね、
面白いね。いろんな人といろんな考え方があって、うん、本当に、
うんうん。そうね。面白い。う
んなんか全然 ESL とかのことならね、私たちも答えられるしね。
うん、うん、そうだね、う
ん。なんか質問とかあったら、ぜひぜひ送ってください。はい、ny.yorimichi@gmail.com までお願いします。
はい。私のインスタグラムが sally.pii、サリー p です。p か。この間ね、ブログにも、この、語学学校についていろいろ詳しく書いたんですよ。だからよかったら見てみてください。うん、インスタのトップページから見れるようになってます。もしくは、ワンダフルデイズ in ニューヨークシティ調べてもらったら出てきます。はい。
はい。
では、こんな感じですね、今日は。はい。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ！
バイバイ！